私たちは言葉の変容にどれぐらいついていけるのだろうか。生きづらい系の皆さん、こんばんは。てんてこまいです。新年度が始まりましたね。わたわたしている方も多いんじゃなかろうかと思っているんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。近年推し活っていうものがもうムーブメントとなって早数年間ぐらい、5年ぐらいですかね。まあコロナ入る以前ぐらいから日常でもふつふつと湧き出ていて、当たり前のような言葉になって、それに関する批評であったりだとか書籍であったりだとか、推しっていうものを舞台にした小説とかもありましたよね。宇佐美凜さんが書かれた推し燃ゆっていう作品であったりだとか、まあ、もっと掘っていけばカジュアルに推しっていうタイトルをつけなくてもページを開いてみたら推し活っていう言葉が物語には横たわっていたりして、面白いなっていうふうに一オタクとしてはずっと思っているんですが、今日は美女がいいっていう推し活と通じてくる単語の一つとして、ビジュアルがいい、まあ通称美女がいいっていう言葉ですよね、についてね、あれこれ思考を張り巡らせていきたいなっていうふうに思ってるんですが、美女がいいって言われたことってありますか？私ももうだいぶいい大人なので、まあアラサー20代後半って言われる年齢なので、美女で判断することってそうそうないんですけども、その界隈ごとによっては褒め言葉として美女がいいみたいな褒め方があるんですよね。で、私はどちらかというとアイドルに熱心にハマってきたっていうよりかは、というかアイドルはあんまり興味なかったんだよね。まあ、私が学生時代っていうのはどうしてもこう恋愛コンテンツとしてプッシュすることが多かったので、今の推し活はそうでもないけどね、二次元であっても3次元って言われる、まあ、アイドルたちの推しをしている方であっても、恋愛的感情っていうよりかは尊敬の眼差しとか、もうそれそのものになってしまいたいとか、なんだろう、キャラクター性が好きだとか、推しの多様性みたいなのが広がりつつあるので、わざわざ説明しなくても、私は恋愛感情じゃないんですって言わなくても、カジュアルに推しっていう言葉で丸め込むことができたんですが、まあだからといってね、今の令和時代の推し文化が恋愛感情が全て排除されているっていうわけではないけどね。だって地下アイドルとか社会的現象にもなってますよね。良くない方でのね、お金をかけてしまって、そのために自分を身売りというか、やりたくもない職業に就いたりだとか、まあ、自分自身がやりたいんだったらいいけども、そこから派生する健康的被害であったりだとか、まあ、社会的問題としてつながってくるんですけども、まあ、その話は今日は置いといて、その美女がいいっていう言葉っていうのは二次元に対しても使うようになりましたよね。今回のグッズ展開はめちゃくちゃ美女がいいっていう言葉であったりだとか、二次元に美女がいいってなんじゃそりゃって感じなんですけど、こっちの思いとしてはもうダメだね、老害とか言われちゃうのかもしれないけど、そういう感覚があるんだけども、若い人たちとか、まあ私たちの世代でも結構使ったりしてますよね。三次元のアイドルに対してめちゃくちゃ美女良くない、雑誌の切り抜きみたいな感じで使ったりだとか。で、私はね、最近美女はいいですねっていうのを言葉で投げかけられたことがあって、褒め言葉なのかなっていうのを思ったの。だって外側しか見ていないわけじゃん。そのビジュアルがいいっていうことはさ、その外見ですよね。内面まで触れてないんじゃないかっていう私の疑問があったんだよね。外側しか見てないんじゃないのみたいな風に思ってたんだけども、実はそのビジュがいいを解体した時に、その言葉を投げかけてくれたのって、実際の年齢は分かんないんだけど、多分ね10代後半19、18ぐらいから20代前半ぐらいの人に言われたんだけども、美女がいいっていう言葉って、若さ、エイジですよね。年齢であったりだとか、パーツ、自分が持っている、例えば鼻の大きさはこれぐらいとか、目の大きさはこれぐらいとか、髪の毛の長さはこれぐらいとかいうパーツ基準で判断するんじゃない、新しい評価の仕方なんじゃないかなっていうのをふと思ったの。あくまでもその言葉自体を投げかけた人の価値観であって、その人の主観であって、美女を、そのビジュアルを、あなたのビジュアルをよく保つための努力までを含めて、その人となりまでを含めて評価しているケースもあるんじゃないかなっていうのをね、思ったの。まあいいように捉えすぎなんだけどもね。相手も私もその年齢を分かんないわけだから、具体的な年齢を、年齢なんてまあ数字だってよく40代50代の方は言われるんだけども、まあ、まさしくそれも一理あると思うんだけども、相手もお互いも分かんないけども、想定の段階でそうやって、うわー美女がいいみたいな、私たち世代で言う、うわーやばいキモいみたいな、なんかそういう言葉と一緒ですよね、きっと。だからそういう感じで言われて、若さとかそういったパーツで評価しないっていう言葉がけなのかなっていうのを思ったの。だって私はさ、もう今首のシワとか出てきたりだとか、ほうれい線とかあんまり気にしていなかったんだけども、よくよく最近写真を見出したら、意外とほうれい線あるんだ、出現してきたなっていう、年々顔のデカさがどんどんでかくなっていったりだとかっていうのに不憫というか慣れていたから、不思議な現象だなっていうのは思ってたんだけど、まあでも交流の一つなんですよね。 SNS が生活に侵食されるようになって、若い人たちの間で B リアルが流行ってるとかうだうだ言われてますよね。私は触ったことがないんで、全然その情報としてしか知らないんだけども、リアルと SNS のネットの世界の戦場がもうシームレスな状態になった中で、侵食されている状態の中で、誰かが反応した時に、 B リアルとかでもそうだけど、今こういう状態にいますよってなった時にすぐ反応ができるような体制だから、極端に自分の感情を伝えなきゃいけなくなった現場が増えてきた。だから愛であったりだとか、自分の価値観っていうものをぶつけなきゃいけない、反応として即時に送らなければならないっていう状態が増えてきて、素早くレスポンス、まあ反応をするコミュニケーションのあり方としてスタンダードになりつつあるんだなと思うんですよ。そのビジュがいいっていうのは、例えば芸能人が何かアップした時に、インフルエンサーとかが何か SNS にアップした時にビジュがいいとか、いいねっていうハンコであったりだとか、まあ、SNS サイドもさ、ハートマークであったりだとか、いいねっていうマークであったりだとか、スタンプだけで感情が表現できるよっていったものもあるんで、それがスタンダードになりましたよね。だから言葉自体もこう単語というか端的な褒め言葉が増えてきて、まあ、ビジュがいいもそうだし、押せるっていう言葉もそうですよね。写真を誰かが上げた時に、うわ押せるみたいな感じで反応してる人がいて、押せるってどういうことなんだろうみたいな、なんか私の中の推し像っていうのが結構神格化された偶像崇拝的なイメージがあったので、ちょっとそれは一昔前すぎるのかなってちょっと反省しましたよね。今まで解けないように空想でも推しについてのキーワードからいろいろ派生して自分の中であれこれ考えてきたんですけども、若い人たち、今言った10代後半ぐらい、まあ10代の子たちと、まあ、20代前半ぐらいの子たちの推しっていう像がやっぱり世代的に区切りがあるんだろうなっていうのも気づきがあって面白かったですよね。素早くこのレスポンス反応することがコミュニケーションの土台となった中で、ビジュがいいとか押せるとかっていう言葉が台頭してきた中で、個人的な主観を軸としているから、まあ、手軽だし、私は押せるって思ってますよ。誰かがあなたのことをかっこよくない、可愛くないって思っているかもしれないけども、私は絶対的にあなたのことは可愛いと思っているからねみたいな、そういったニュアンスも汲み取ることができますよね。それがイコールビジュがいいとか押せるとか、そういった言葉につながる、変換されるのかなとかもちょっと考えたりしてますよね。その私たちの世代とかはかっこいいとか可愛いとかいう言葉があったけども、それって結構短絡的というか、もう本当感情そのものなんだけど、自分の軸ではあるよね、感情ではあるよね、押せるとか美女がいいとかも自分の感想なんだけども、なんかそこからまた派生しているプラスアルファだから、かっこいい可愛いそう思ったから私はこういう行動を取りますよみたいなところまで含まれている言葉だなって私は感じ取るんですよね。いい意味に汲み取りすぎなのかもしれないけど、だからより一歩進歩してますよね。多様性とかが多分スタンダード当たり前になった、こう価値観の世代の子たちだからこそ出てきた、台頭してきた言葉なのかなっていうのは思う。だからかっこいいとかかわいいとか、こう今さ、大学とかでもさ、ミスターコンテストとかミスコンとかっていうのを少し廃止しつつあって、こうジェンダーとかもとらわれずにコンテストを開催しますよっていうところであったりだとか、顔というか身体的記号だけで評価をするんじゃなくて、何を成し遂げてきたかとか、どういう努力をしてきたかとか、そういった軸でも評価していきますよってことであったりだとかって変わりつつありますよね。まあでもその評価軸がまた燃えているというか、それってでも与えられた環境の人はできるかもしれないけど、地獄みたいな人生を過ごしてきた人はそれすら手に入ることができないよね。だからより一層窮屈だよねみたいな論も出てくるんですけども、まあ、何か物がとか出てきたら反論が出てくるのは当たり前なので、いくらいくらカバーしててもいくつかは反論が出てくると思うんですけども、平成のアイドルでさ、某アイドルで歌っていたナンバーワンにならなくてもいい、オンリーワンでいいみたいな言葉ありました。花屋の店先に並んだっていうところからスタートする曲があるんですけども、あれがナンバーワンにならなくてもオンリーワン、それが押せるとか美女がいいとかいう個人としての褒め言葉なのかなっていうのは少し考えたりしてましたね。だから推しっていう言葉も美女がいいっていう言葉も褒め言葉なんだけども、まあ、美女がいいはまあどちらかというとかっこいい可愛い系からくるめた言葉、かっこいいとか可愛いとか言うとどうしてもこうジェンダーのとらわれがあるからっていう部分もあるのかなとか私は少し考えたりしていて、美女がいいって言うと別にどの性別の方でも使えますよね。その人がどういう性的自認を持っていようが、どういう思考を持っていようが、美女がいいということで断定しないっていうのがいいかもしれないですよね。かっこいいって言われるのが好きな人もいれば、可愛いって言われることが好きかもしれない人もいるし、だから美女がいいっていうのを結構ね、私ネガティブに捉えていたの、反面至上主義というかその側しか見ていないじゃんっていうところがあったんだけども、実際自分が気を使わせてしまったのかな正直って思ったけど、おそらく10代ぐらいの人だったんだよね。こんなアラサー近い、もう30近い人にさ、美女がいいってどういうことなんだとかすごい不思議だったんだけども、それを言われた時にいろいろ考えてしまいましたね。だから私の中で推しって結構自分の中での代替品というか、 代わりの人生を担ってくれて、それが勇気となって、自分では成し遂げることはできないけども、このキャラクターはこういう記号を持っているんだっていうキラキラ的機能だと思ってたんですよね。押すことによってこう疑似的に自分も体験しているというか。でも今のその若い子たちってひっくるめちゃうけども、まあ、Z 世代と言われる人たちの、もっと若い Z 世代ですよね、の子たちの使う推しっていうのは、まあ、偶像崇拝的な憧れとはまあ別なんだろうな、まあ、感情的なかっこいいね、かわいいね、やばい、すごいみたいな感情の一種としての美女がいいとか、推し、推せるとか、そういった言葉の一つでもあるだろうし、意味的なものとしてね。で、推しはまあ何が理由であれ、言葉を向ける対象かですよね。に対しての行為であったりだとか、努力であったりだとか、頑張ってきた道のりに突き動かされましたよっていう意で汲み取ってる人も多いんだなと思ったんです。今話したのは N1 なんだけども、なんか他の事例とかいろいろさ見聞きしている中で、いろいろ自分の中で経験の中で統合した結果、その推しっていうのは、まあもちろん私みたいに偶像崇拝的に自分が成り変わってくれているとか、自分は演じることはできないけども、慣れることはできないけども、勇気として、希望として、期待として与えてくれる存在ではあるっていう一面もあるんだけども、どちらかというと、あなたの行為とか、推し、推せるとか、美女がいいとかいう向ける対象感に対してね、行動とか努力に突き動かされましたよ、ところで使ってる人も多いんだなぁ、思ったり。しましたね。だからこそ問題で区切るのは良くないんだけども、やっぱりその自分が過ごしてきた社会的背景の影響ってめちゃくちゃ多いと思うんだよね。もう私よりももうちょっと世代が上の人とかだったらさ、下番文化であったりだとか、この2024年の冬ドラマって言われる枠でされていました不適切にも程があるっていう場面でもあったけども、こうスケバン的な文化であったりだとかっていう時代を過ごしてきた人と、じゃあこのネットがたくさん普及されていて、まあ、B リアルみたいな盛ることが全てじゃなくて、羨ましいっていう、こうマウントの SNS の時代を経たリアルをお届けするみたいなものが人気なわけですよね。私たちの世代もそんなね、 Facebook のガツガツ世代じゃないんですよね。まあ Instagram とかそういった世代なんですけども、この時代ってまだこう映えみたいな、インスタ映えみたいな言葉が結構台頭している時期にがっつり SNS をやっていた世代なので、そこからの脱却、やっぱりこう社会的影響、背景の影響っていうのは私は大きいかなって思うんですよ。だからこう10代の人たちが使う推し像とか、20代でも私はまあ後半、まあ30寄りだからっていうのもあるかもしれないんだけど、20代前半の子たちと20代後半の人たちが使う推し像、まあそれ以上の30代または40代、50代、60代の人たちが使う推しっていう言葉は、言葉自体は一緒なんだけども、使っている意図とか、機能とか、意味とかっていったものが違うなっていうのを実感することができたので、社会的背景ってすごい大きいなっていうのと同時に、言葉をただ使う中で、その人がどういう意図で使っているのかっていうのをコミュニケーションする中でこう考えていくっていうのは大事だなっていうのは、思いましたね。だって私オタクずっとやってるんで、何かを褒める時とか、共感をしましたとか、感情を伝えたい時って、単語を羅列をするというよりかは、自分の感情を付与させながら自分なりの独特の言語化を使ってそう、その人が何かを目指しているのであれば、それを汲み取ってあげて、それなりを自己解釈して言語化をすることが第一命だみたいな価値観が来たんですよね。わかんないけど、私がいたところはそうだったから、じゃなくて押せるとか美女がいいとかだけで完結するコミュニケーションっていうのは違う、あまりにも違いすぎるから面白くはあるなっていうのは思いますね。でもさ、これを解体していった時に、相手に美女がいいとか押せるとか言う時に、その言葉を投げかけるサイドが A として、言われるサイドが B とした時に、その A がなんでその B に対して美女がいいですね、押せますねって言葉を投げかけるんだろうって、こう心的欲求というか根源的欲求に何なんだろうって考えた時に、解体をした時にね、一解釈として、自分も努力しているから、だから A も努力しているから、 B にそれを向けることによって、私自身も同じことやってるんだよ。端的に言うと、ビジュアルをよく保つために努力をしてるところを、それを認めてほしいところにもつながってくるんじゃないかな。部位であったりだとか、目が大きいから好きとか、風貌が綺麗だから好きとかじゃなくて、行動ですよね。記号じゃなくて行動を褒めたたえているっていうのを考えるのであれば、そのどこの部位とか、モーション、動きが好きかっていうよりも、努力をしているかっていうのに価値基準を向けてるってことは、その子たちも多分その価値基準みたいなところを褒めてほしいところもあるのかなっていうのは思いますね。天皇感って最近よく言葉を目にすることってありませんか？心理学的な言葉とかで使われたりする言葉なんですけど、自分はまあ何でもできるよ感覚とかを意味をする言葉であって、自分の能力をさ大きく評価、 することによって、まあ、対人関係に齟齬であったりだとか障害というか難しさが出てきたりするケースもあるので、いい言葉ではないんだけども、なんかイメージ的にはでも悪い言葉ではないかなって私は思っていて、その全農家っていうのこの世の中ってすごく生きにくくなりましたよね。もう今は円安の影響とか世界と比較した時にもう日本はどんどん衰退していってるみたいなことをわーわーわー言われていて、まあでも努力している部分もあるよねとかもありつつ、その流行っているアニメとかを見た時に完璧な姿から始まっていく物語がすごい多いなと思ったんですよ。日本の作品も海外の作品も。最近私知人に勧められて Amazon プライムで発信されているハズミンホテルっていうものを勧められて見たんですよね。8話ぐらいなのでそれに見られるので、ぜひお時間がある方は手に取っていただければなって思うんですけど、大人のカートゥーンネットワーク材として勧められていくんですけど、まあ海外の風刺とか皮肉がマザコンであるので、そういうのが大好きな方はね好きだと思うんだけど、ただちょっと絵柄がねアメリカならではのコメディ寄りの絵なので、苦手な人はちょっと苦手かもしれないですね。あと急に歌い出したりするので、そういったのが苦手なタイプの人は苦手かもしれないけど、その使っている記号であったりだとか題材とかが面白いので、私もねのめり込んで見てしまったんですけど、一気に物語っていうのが、まあ、ざっくり言うとそのホテルを再建していってこう救っていくっていうあの背景があるんですけど、まあ、設定としては地獄と、まあ、天国ってあの私たち過ごしている中でもよく使われるキーワードなんだけども、で悪さをした人間が、まあ、構成していくためにホテルがあって、それも構成していくみたいな、ざっくり言うとねっていうお話なんだけども、そこでは、まあ、カップル関係であったりだとかパートナー関係であったりだとか、その人と人との結びつきを諦めないお話なんですよね。でそのハズミンホテルだけじゃないんだけど、日本の流行っているアニメとか漫画とかあのドラマとか見ていてもそうなんだけど、関係性を構築していくっていう物語ってだいぶと減ったなっていうのを私自身はすごい思ってるんですね。もう物語自体が最初から関係性は構築されてるんですよ。もう2人はいる2人はじゃあいる中でどうそれを発展させていくのか、どうそれをどう改善させていくのか、どう乗り越えていってこう人との人とのつながりを大事にしていくかみたいな、ざっくりまとめるとそういった作品がめっちゃ増えてるなっていうのをね私は思ってるんですよ。私はなんかどちらかというと人と人とのつながりを大事にしたいっていうよりかは、一人でいても別にいいよねみたいな物語を結構求めている節があるから、選びたくてさまよっているんだけども、なかなかなくて、でもそれって社会的につながることが当たり前というか、大多数の考えだから、そこに帰結する、結局は人と人がつながってこう幸せに暮らしましたとさじゃないけども、なんかそこを目指していこうじゃないけども、みんななんかそこに欲求を求めていて、でその関係性の中で誰かに認めてもらって、で私も認めてもらうみたいなコミュニケーションを図りたい、さっきのビジュアルがいいの私が勝手に解体した文脈にも通じてくる部分なんだけど、相手にビジュアルいいですね、押せますねっていう言葉を投げかけることによって、それはただ記号を褒めてるわけじゃない、人たちが努力をしてきた道のりであったりだとか、それをやろうとした心構えだったりだとか、そういったスタンスにも評価していますよっていう思い、それを投げかけるってこと、写し鏡っていう言葉があるように、自分がフラストレーションとかムカつくって感じるときって結構自分に正しいことを言われてた時にムカつくっていう感情って抱きますね。それは自分でもそう思ってたみたいなので結構コンプレックスを抱いたりするんだけども、反してこう褒め言葉を投げかける時も自分もその言葉を投げかけてほしい欲求があったりするのかなって私は思っているから、そういったところにもつながってきて、相手を認めて自分も認める、だからこそフィクションの世界でもハズミンホテルもなんでそこで仲良くなったんですか、ね、道のりを結構ね物語の中で排除されてるんだよね。完成された人間関係の中で積んでいく物語が入ってて、他の作品でも多いなっていうのを感じたので今回作品として挙げさせてもらったんですけども、背景っていうのはすごい大きいなっていうのをね、いろんな作品を見返したりだとか新しく作品に触れたりだとかしてすごい最近感じている思いでしただから今までさ時の夜に空想話で推しについて何個かだいぶ配信した気がするんだよね。 2,3 個配信したんだけど、またこう自分の中で言葉の意味機能みたいなものが変容してすごい楽しく思ったな、全くもって偶像崇拝だけって言えるものではないよな、社会の動向とともに自分の価値基準だったりだとか価値観も変容するわよっていうことを体験できたので、すごい面白い体感でしたねっていうお話でした。まあでもね、私の中で推しっていう言葉をね投げかけるときはね、その人の努力とかを褒めるというよりかは、まあ、私は二次元に対象が向きがちっていうところもあるんだろうけども、アニメとか漫画が好きっていう主軸としてねっていうところにつながってくるんだろうけども、その人の 機能の部分、分は慣れないけども尊敬の部分、まあだから偶像崇拝に近いのかなとかは思って振り返ったので、美女がいいって投げかけられた時に皆さんどういう感情を抱きますか。私はちょっと年齢も年齢なのでご容赦なっていう思いでしたね。まあでもさ、私よりも年齢年上の人でさ、40代とか50代の人とか芸能人とかそういった雑誌で活躍されている方とか見て、うわ綺麗だなとか思ったりするから、別にそれは間違いではないんだろうけども、引け取らなくていいんだろうけども、ちょっとね不思議な感覚に至ったので、今回は推しバージョン3ぐらいでしょうかね、バージョン 4.0 ぐらいですかね、私の中で言葉のお話を、あと美女がいいっていう言葉について考えてきた夜になりました。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。皆さんは美女がいいとか推せるとかそういった言葉についてどういうイメージを持たれていますか。また次回もお聞きしていただけると嬉しいです。おやすみなさい。バイバイ。